ジオもっこもこパレード。
誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをただただ朗読するだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怪談とか怖い話がお嫌いな方、こんなやつの下手くどな朗読なんざ聞きたかねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いにございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけでさっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第76回となります。今回ですね、酒呑童子について少し語らせていただいております。それとですね、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないから、一台お届けいたします。では、さっさと始めましょうか。
コメショーポッドキャスト、中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな、聞いてね。
では参ります。酒呑童子について少し、はい、というわけでですね、かなり久しぶりになってしまうんですが、ちょっとオカルト話的なことをねさせてもらいましょう。今回ですね、酒呑童子について少し語ってみようかと思うんですけども、この酒呑童子を語る上で避けられないものがありまして、これがね、首塚大明神というものなんですね。なんだそれという方もおられると思いますんで、その辺からね、語っていきましょうか。この首塚大明神というのはですね、京都市西京区と亀岡市の境にあります、 老野坂峠という場所にある神社でしてね、ここは今あの国道9号線が通ってるんですけども、まあ、これのねちょっと外れたところに、まあ、旧街道がね残ってまして、その街道沿いにある神社ですね。で、まあ、ここにはですね、その主天道寺と呼ばれた鬼の首が埋められていて、まあ、これが御神体となっているとされています。でですね、この神社の中にですね、まあ、その首塚大明神の由来をね、記した石碑がね、ありますんで、それちょっと読んでみましょうかね。平安時代初期、西暦800年頃、丹波の国大江山に本拠を構えた主天道寺が、京の都へ出て、金銀財宝や不助手をかどわかすなど、悪行の数々を行うので、人々の心に大きな不安を与えていた。天子、天皇、源頼光ら四天王に命じ、四天王寺とその一族を征伐するよう命じられた。源頼光らは、大江山の千条ヶ崎に分け入り、苦心の後、四天王寺とその一族を成敗し、四天王寺の主宮を証拠に、京の都へ帰る途中、この老野坂で休憩したが、道端の小安の地蔵尊が、鬼の首のような不浄なものは、天子様のおられる都へ持ち行くことはならん、と言われたが、相模の国の足柄山で、熊と相撲を取ったという力持ちの坂田の金時が、証拠の品だから都へ持っていくと言って、主天道寺の首を持ち上げようと力んだが、ここまで持ってきた首が、急に、持ち上がらなくなった。そこで一行はやむを得ずこの場所に首を埋めて首塚を作ったと伝えられている。主天道寺が源頼光に首を切られるとき、今までの罪を悔い、これからは首から上に病を持つ人々を助けたいと言い残したと伝えられ、首塚大明神は首より上の病気に霊験あらたかである、ということなんですが、まず、この西暦800年頃という記述なんですが、この源頼光が生まれたのがね、西暦で言うと948年とされています。頼光がね、天道寺の征伐に参加したのが事実なら、この西暦800年頃っていうのがね、すでにありえないわけなんですよ。で、これ実際のところですね、その記録が一応残っておりましてね、この成敗が行われたのは、まあ、西暦で言うと995年頃とされているんですね。で、ですね。これ私個人の考えなんですけど、この主天道寺がね、本当に京の都でね、こんな悪行の限りを尽くしたのかなっていうのはね、疑問なんですよね。まあ、ちょっとね、あの主天道寺についてもう少し詳しく語ってみましょうか。この主天道寺という鬼なんですが、まあ、元々はですね、越後の国、まあ、現在でいうところの新潟県周辺の出身とされています。まあ、これもね、いろいろと説はあるんですよ。他にもね、あの、伊吹山、あの、岐阜県ですかね。まあ、あの周辺で生まれたという説もありますし、あと、大和の国、ですか、奈良県ですね。そこの出身だという説もあるんですけども、まあ、大筋ではこの越後の国の生まれっていうのがね、まあ主流になっているようなんですね。で、まあ彼はですね、最初その国城寺というお寺の稚児になりました。で、12歳にして絶世の美少年であった彼のもとには、まあ、数多くの女性が言い寄ったのですが、まあ彼はこれをすべて断ってしまいました。彼に言い寄った女性たちはみんなその恋煩いでね、死んでしまったわけです。で、彼はその女性たちからもらった恋文を焼いてしまったのですが、その思いを遂げられなかった女性たちの恨みが、その手紙を燃やした煙となって、その煙に巻かれた彼は鬼になってしまいます。そして、鬼と化した彼は日本中をさまよった挙句、丹波の国大江山に住み着いたとされています。で、また別の説ではですね、まあ、母親の体内で16ヶ月を過ごしていて、生まれながらにして歯と髪が生え揃い、すぐに歩くことができただけでなく、その時点ですでに4歳から6歳程度の言葉を話せたと言います。6歳にして16歳程度の知能と体力を身につけ、気性の荒さもさることながら、その異常な才覚によって周囲から鬼子と呼ばれ、疎まれていたそうです。また、 別の説ではですね、まあ、この鬼ごとを泊まれたために、まあ、お寺に預けられたんですけども、このお寺の住職が、まあ、下法の使い手であって、この下法を習得してしまったゆえに彼は鬼と化し、まあ、悪の限りを尽くしたなんて説もあります。まあ、いずれにせよですね、この越後で生まれ日本中を放浪した末に大江山に住み着いたという説は共通しているようなんですね。でね、まあ、先ほどですね、これ本当に酒呑童子がやったのかと思ってるって言いましたけども、この大江山というところがちょっと引っかかるんですね。まあ、これは地図をね、一度見ていただけるとわかるんですけども、丹波の大江山とその京の都、どれだけの距離があるかって話なんですよね。まあ、地図を開いてもらうとわかると思うんですが、まあ、直線距離でもね、もう数十キロですよ。100キロぐらい離れてると言っても言い過ぎではないぐらいの距離があるわけですね。これがね、その、現代でしたらね、その道路事情も違いますし、まあね、車でも数時間かかんないぐらいの距離かもしれませんけども、まあ、西暦で言うとね、995年とか、そんな頃ですから、これがね、その、夜ごとにね、京の都にね、押し入るっていうか、京の都を夜ごとに襲うなんてことがね、果たしてできますかね。丹波の大山をね、本拠としていた乱の話なんですけどもね。実際これ、私もまあ、この大山の周辺には2回か3回か行ったことありますけども、やっぱりね、その、酒呑童子の伝説っていうのは、この地域でもね、結構根強く残ってるんですよね。だからっていうのもどうかと思いますけどもね、その、酒呑童子が、この丹波大山を本拠地としていたっていうのは、まあ、事実なんじゃないかな、と思うんですけども、そうなるとね、これ、明らかにその、ね、この距離をね、毎日往復できるわけないんですよね。それとですね、この酒呑童子がね、生まれた頃っていうか、いつ頃ね、現れたのかっていうのがね、生まれた時期っていうのが、まあ、平安初期、まあ、8世紀頃とされてるんですよね。つまり最初に出て、その、8世紀頃ですから、西暦で言えば701年から800年までの間ですよ。ねえ。で、この討伐、成敗されたのが、西暦で言うと、995年。まあ、少なく見積もって、その8世紀の終わり頃として800年としましょうか。それでも200年近い時間がね、経ってるわけですよ。いくら鬼といえね、そんな長生きするもんなんですかね。今これは完全に私の個人的な意見なんですけども、この酒呑童子の正体っていうのは、外国人だったんじゃないかなと思うんですよね。新潟の生まれとされてるじゃないですか。新潟って言えば日本海の沿岸ですよね。で、対岸はロシアですよね。現代のですけどもね。この時代、まあ、8世紀からね、9世紀、10世紀ぐらいになるんですかね。まあ、この大陸側のね、その日本海側の沿岸部にはね、その、まあ、白系ロシア人、まあ、言い換えれば白人ですね。が、いたっていうのはまあ、間違いないところなんですよ。で、この時代ですから、もうその船を使ってね、魚を取るっていう技術も、ある程度は、できていたでしょうから、ね、その沿岸、そのロシア側の沿岸部に住んでいた漁師が、まあその船が流されるかなんかで、まあ運よくと言っていいのかどうか、新潟までたどり着いた。んだけども、まあ日本人からしたらね、まあ大男かどうかわかりませんけども、ね、言葉の通じない、まあ、鼻が高かったりとかね、と顔の作りがかなり違う人間がね、いきなりこう、海から上がってきて、ね、なんか、助けてくれってとか言ったかもしれませんけども、 そりゃもう鬼が来たって大騒ぎするでしょうね。で、まあ、ここからね、その逃れ逃れてみたいな感じで、大山まで来てしまったのではないかな、というのは、私の個人的意見なんですけど、これ実際ね、その、現地、大山ですね、その丹波の大山でもね、そういう説っていうか、まあその、ね、漂流してきたロシア人なんじゃないかっていう説もありますっていうのは実際に文献として読んだ記憶あるんですよ、現地で。なんでね、私は多分だからこの酒呑童子の正体はそういうかわいそうな外国人だったんじゃないかなと思うんですよね。で、そこからその、大江山に鬼が住んでるっていう言い伝えだけがなんか一人歩きしたんじゃないでしょうかね。でね、実はですね、先ほどその老いの坂という場所に首塚大明神があるって言いましたよね。これね、これもまた地図を開いていただくとわかるんですけども、老いの坂の周辺、すごい近いところっていうか、その地域と言ってもいいかもしれません。大枝山っていう山があるんですね。これ、大きい枝の山。まあ、木の枝の枝ですね。と書いて、大江山とも読むんですよね。お分かりですかね。その、つまりですよ。まあ、その、大枝山、ね。その、老いの坂の大江山を本拠にしている盗賊集団かなんかがそこにいて、まあ、彼らがその距離でしたらね、その夜な夜な京の都を襲うっていうことも、馬を使えば、夜ごとに京の都を襲うぐらいのことは、距離的には可能なんですよね。で、その時に、まあ、我こそは酒呑童子なり、とでも、ね、言っておけば、ね、京の都の人たちは、勝手にその、丹波大江山の酒呑童子が、京の都を襲ってるんだ、というふうに、勘違いしてくれたんじゃないですかね。だから、その、先ほどのね、その神社の由来のところにね、その戦場岳までね、分け入ったっていう風になってますけども、これもね、実際のところ分かんないですよね。だからそこの辺はなんかもう後付けでなんじゃないかなと思うんですよ。だから多分、その源頼光らが、その、酒呑童子と名乗る盗賊の討伐をしたのは、事実なんじゃないかなと思うんですね、これ。ただ、その討伐に向かった場所は、丹波大江山ではなく、老いの坂の大江山。で、その現地で、まあ、討伐を成功させて、その首をその場で埋めてしまった。っていうのが、実際のところなんじゃないかなと思うんですよね。いかがでしょうかね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん真央ちゃん微妙な関係、
その全てが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
はい。というわけでですね。まあ、酒呑童子について少し語らせていただいたんですけども、本当はね、もうちょっといろいろと盛り込んでいくつもりだったんですけども、まあ、今回ちょっと事情がいろいろとありましてね、その辺のことが一切できなかったわけなんですよ。で、まあ、ちょっとね、あまりにも早く終わりすぎていますので、ちょっと今回リクエストをね、いただいたお話が一つありますので、それをね、読ませていただこうかと思います。では、参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、一番厄介な存在。知り合いが霊感なんて持ってると、 こっちまで知りたくないことを知ってしまうこともある。私の友達が普通に見えてしまう体質らしく、よく私についている霊とかを教えてくれる。いわく私には現在5人ついているらしい。そんな女の子を肝試しに連れて行った時の話。休みの前日、男2人女2人で飲んで盛り上がって、途中から怖い話なんて酔っ払いながらみんなでしていた。と言っても酔っ払って恐怖心なんて薄れてるので、みんな笑いながら話をしていた。そのうち話だけでは物足りなくなって、近くのダムで雰囲気出しながらしようってことになった。というわけで早速向かった某ダム。どうしてこの場所かというと、噂ではあるが毎年何人かが自殺しているらしい。と言っても実際ニュースとかにはなっていないし、単なる噂だと誰も信じてなかった。カップルでもいれば脅かしてやろうくらいのノリだった。現場に着く前から様子もおかしかった霊感少女 A。 お決まり通りやめようなんて言うんだろうなと思ってたら、別に普通だったので内心安心していた。みんなでダムの周りを散歩、ふざけて遊んで時間も少し経った時、向こう岸とこちら側をつないでいる石の橋があって、結構な距離があるんだけど、向こう岸から誰かが歩いてくる。現在午前2時。こんな時間に誰だろうと思ってみたんだけど、結構距離があるので何者かはわからない。しかも一人。それがある程度まで近づくと、いきなり、逃げよ、早く逃げよと言い出した。いきなりのことで、しかもこちらは4人もいるから、と、酔っ払ってたのもあって、もう一人の男が、様子見てきてやる、と言って歩いていった。A は、一目散に乗ってきた車の中に入って、震えている。私はさすがに心配になって、大丈夫か?と、様子を見に行った。話をすると、霊が見えるって言うと少し違うらしく、その霊が思ってることが頭の中に入ってくる感じらしい。と話しているところに、様子を見に行った男ともう一人の女の子が走って車に戻ってきた。早く出せ、早く、あれはやばい。男の顔は真っ青。慌てて車を出した。男の様子がおかしいので、車を飛ばして家まで帰る。無事に部屋に着き、なんだ、何もないじゃないか、なんて思ってた。様子を見に行った男に話を聞くと、姿がわかるくらいに近づいてみると、それは男だった。しかも、たった今水から上がったみたいにずぶ濡れで、水草みたいなものが、体全体に絡まってたとのこと。何?ダムに落ちて上がってきた人か?と聞くと A が、違う、あれはそんなんじゃないと。 A 曰く、それは私たちがダムに着く直前に飛び込んだ人で、死にきれなかった人。でも体は生きていても、この寒さの中飛び込んだので脳は死んでるらしい。すなわち、もう助かる見込みはないと。それは、霊でも人間でもなく、生きても死にきってもいないらしい。本人はそのことに気づいていないので、生きてる人間に助けてもらいたがってるんだと。そういうのと関わるのが一番危険らしい。例にしても、 一番理性がぶっ飛んでる状態だし、俺は見なくてよかった。実話なので、なんともオチがなくて申し訳ないが、その時はシャレにならないと思った。死んでいても頭ではそれに気づいてないっていうのを考えると、なんとも切ない気持ちになった。
もっこもこパレード
白芸ラジオもっこもこパレード
暇なおじさん大募集
あなたは一人じゃない
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中
女子供も大好きです
あなたに夢はありますか
一緒に夢を叶えましょう
なんと今が大チャンス
幹部になるのも夢じゃない
中には会社を買った仲間も
僕の夢はカフェの経営です
そこのおじさん
今がチャンス
一緒にラジオを盛り上げましょう
白芸ラジオ
もっこもこパレード
いかがでしたでしょうかさて、誰とくラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。ということで、今回もメールいただいております。お名前、アマンさんですね。はい、いつもありがとうございます。本文ですね。今回も楽しく聞かせていただきました。藁人形のお話で妹さんが藁人形を見つけて捨てたのは霊感のようなものが作用したのかなと思いました。普通兄弟でもなかなか引き出しを開けれないのではと思ったからです。では失礼します。ということで、あれですね、なんか海岸で拾った藁人形を家に持って帰ったら次の日から耳がおかしくなったっていうお話でしたよね。うん、そうですね。この確か妹さんがなんかすごい霊感があるっていう話でしたよね。やっぱそういうのあるんでしょうかね。でなかったらわざわざ開けないでしょうけども、まあ、その辺人によってはね、なんか勝手にね、兄弟の引き出しを漁るような、ね、子もね、いたりしますからね。わかりませんけどもね。はい。というわけで今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。And